新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その1。出会いは普通の場所にある。出会いは特別な場所にある。そう思い込んでいませんか？出会いを聞いて思い浮かべるのはどんな場所でしょうか？合コン。婚活パーティー。習い事を行う教室。社交のための施設。結婚式の二次会。高級ホテルのラウンジ。特別感のある場所が多いのではないでしょうか？華やかな場所、ロマンチックな場所、出会いを目的とする場所などです。出会いを予感させる場所ならドキドキ胸が高鳴って期待感も増すでしょう。出会いという響きのためでしょうか？出会いは特別な場所にあるという思い込みをしている人が多いようです。あなたもその一人かもしれません。しかし、ここに大きな誤解があります。出会いは特別な場所にあるという思い込みがあると、普通の場所に出会いがあっても気づきにくくなります。出会いに気づいたとしても気のせいだろうとスルーしてしまいます。貴重な出会いのチャンスを逃しやすくなるのです。出会いは特別な場所より普通の場所に多い。特別な場所で出会うこともありますが、その限りではありません。普通の場所にも出会いはあります。むしろ普通の場所こそ出会いがあります。学校、職場、公園、サークル、カフェ、デパート、スーパー、居酒屋、散歩道、街の広場、駅のホーム、自宅の近所、アルバイト先、どれも普通の場所です。身近な場所、生き慣れた場所、何の変哲もない場所です。あなたがこれまで出会った人たちを振り返ってみると、普通の場所で出会ったケースが多いのではないでしょうか。普通の場所だから抵抗なくすんなり知り合えます。出会いは特別な場所より普通の場所に多いのです。出会いの大半は普通の場所にあると言っても過言ではありません。普通の場所にいるときこそ出会いに注意を向けよう。あなたは今普通の場所にいることでしょう。今が出会いの時です。普通の場所にいる今こそ出会いに注意を向けてください。あなたの出会いセンサーのスイッチをオンにして感度を最大化させてください。出会いは普通の場所にあると思った瞬間、周りの景色が変わって見えるでしょう。あなたの目に映るすべての人が出会いの可能性に見えてくるはずです。人だけでなく物事も出会いの一つとしてカウントできるでしょう。出会いを探すというより、もはや出会いに囲まれているという状況に気づくはずです。普通の場所にいるあなたは幸せです。出会いは普通の場所にあるのです。出会いは特別な場所より普通の場所にあると考える。普通の場所にいるときこそ出会いの注意を働かせる。新しい出会いが欲しいときの30の言葉。その2。出会いは仕事の中にある。目の前の仕事に集中するだけで自然と出会いが増える。仕事を利用した出会いの像や仕方があります。それは目の前の仕事に集中することです。出会いを遠くに求めていませんか？遠くにいる人ばかり見ていませんか？出会いは遠くにあるものだと思い込んでいませんか？いいえ、出会いはもっと身近なところにあります。あなたの目の前です。今の仕事に集中するだけでいいのです。今の仕事に集中すれば自然と出会いが増えるようになっている。今の仕事に集中しましょう。今の仕事に集中すれば自然と出会いが増えるようになっています。仕事を通していろんな人と出会えます。上司、部下、同僚だけではありません。お客様や取引先も大事な出会いです。社内の出会いということもあれば社外の出会いもあります。その中で素晴らしい人とも出会えるでしょう。ビジネスの場とは出会いの場でもあります。偉い人、すごい人、変わった人、地位の高い人、ユニークな人。ビジネスでは、プライベートではなかなか出会えない人とも出会えます。目の前の仕事に集中することで仕事を通して様々な人と出会うチャンスが生まれます。仕事で出会った人も長続きする。仕事で出会った人とは長続きしない。本当の友人は学生時代しか作れない。それは誤解です。確かに金銭が関係しているため注意は必要ですが、長続きしないというのは誤解です。本当の友人は学生時代しかできないというのも誤解です。あくまでそういう傾向があるというだけで全てがそうとは限りません。仕事で関わる人とは一緒に仕事をするという共通の経験ができます。共通の経験は結束を強める絆に変わるため素晴らしいつながりになるのです。本当の友人は学生時代しか作れないなら青春を大切にすればいいのです。社会人になってから青春を取り戻せばいい。大人になってから人生の春を取り戻せば学生時代のような友人を作ることは可能です。出会いが増えるだけでなく成果アップにもつながる。仕事で出会った人と長い付き合いになることも少なくありません。わざわざ自分で出会いの機会を増やすのもいいですが、本来はもっと身近に実現できます。仕事に集中していれば自然と出会いが増えるのです。結果として仕事の成果アップにもつながります。仕事に集中することで出会いが増えるだけでなく成果もアップしてダブルのメリットがあります。今すぐ目の前の仕事に集中しよう。今すぐ目の前の仕事に集中しましょう。誠実に取り組みましょう。全身全霊で打ち込みましょう。簡単な仕事でも油断せず、細かいところまできちんと仕上げましょう。難しい仕事であっても責任感と使命感を持って取り組みましょう。しっかり仕事に集中すればいつの間にか出会いが増えています。出会いは仕事の中にあるのです。目の前の仕事に集中して仕事を通して出会いを増やす。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その3。努力も何もしないで出会いを欲しがるのは、ただでお金をくださいと言っているのと同じ。努力も何もしないで出会いを欲しがっている人がいます。いい出会いがあるといいな。いい人が現れないかな。どこかに運命の出会いはないかな。誰かいい人を紹介してください。神様、どうか私にいい出会いを与えてください。ひたすら出会いを欲しがるだけ。ひたすら紹介をお願いするだけ。ひたすら神様に祈るだけ。出会いの実現に向けて自分なりに具体的な努力をしているなら別ですが、特に何も動いていません。やっていることは、ただ出会いを欲しがっているだけ。これは良くありません。そんな虫のいい話はありません。周りからも神様からもうんざりされます。いわば出会いの物乞い状態です。努力も何もしないで出会いを欲しがるのは、ただでお金をくださいと言っているのと同じです。出会いを実現するためには具体的なアクションが必要。出会いの物乞いをしていませんか？出会いが欲しいと騒いだところで惨めで哀れな姿を晒すだけです。自分は何も努力せずもらえるものだけもらおうとするのは非常識です。周りの人から同情されるどころか反感を持たれます。 出会いを実現するには何が必要か。それは具体的なアクションです。自分から出会いの場に行きます。出会いの場がなければ自分で出会いの場を作ります。自分から声をかけていきます。声をかけてもらうのをじっと待つのではなく、自分から声をかけていきます。会いたい人がいるなら会いに行きます。後回しにせず、できるだけ早く会いに行きます。距離が遠くてもお金と手間暇をかけて会いに行きます。そうした具体的なアクションがあって初めて出会いが実現します。世の中には自然と出会いに恵まれることもありますが、期待しすぎないことです。自然な出会いに期待しているとますます受け身になって動かない人になってしまいます。偶然出会いに恵まれればラッキーと思うくらいでちょうどいいのです。自然な出会いに期待せず積極的にアクションを起こしていきましょう。特に社会に出てからは出会いがぐっと減るため、なおさら自分から動いていくことが大切です。出会いとはきちんと行動した人だけが得られる成果。願うだけ、祈るだけ、欲しがるだけはやめましょう。相手は自然と天から降ってくるものではありません。突然目の前に現れることでもありません。出会いとは成果です。出会いとはきちんと行動した人だけが得られる成果です。やるだけのことをやった上で出会いが欲しいと言えば、周りの人たちも協力してくれます。努力も何もしないで出会いを欲しがるのはやめる。出会いが欲しいならまず具体的なアクションを起こす。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その4、出会いを妨げる3つの魔の言葉。今度、いつか、近いうちに。出会いを妨げる魔の言葉が3つあります。1、今度。2、いつか。3、近いうちに。それぞれ日常でよく聞かれる言葉ですが、これらを平然と語っているなら要注意です。今度会いましょう。いつか会いましょう。近いうちに会いましょう。普通に聞くと会う話が進んでいるように思えますが、実際は逆です。出会いを近づけているのではありません。出会いを遠ざけているのです。残念ですが、今度、いつか、近いうちにが登場すると出会いが実現することはありません。今度、いつか、近いうちにという言葉は抽象的です。今度、いつか、近いうちにと言いながら、実際その時になると話を濁されます。ちょっと今は時間がありません。また今度会いましょうとなります。日を改めて連絡すると、今ちょっと取り込み中なのでまた今度にしましょうと再び延期されます。何度も延期が繰り返されます。いつまで経っても出会いが実現しないのです。なぜ今度いつか近いうちにという言い方では出会いが実現しないのか。なぜ今度いつか近いうちにという言い方では出会いが実現しないのでしょうか。約束ではないからです。曖昧な言い方は正式な約束とみなされません。社交辞令と思われます。その場の勢いで言っていると誤解されます。約束ではないので適当に扱われ話が流れてしまいます。聞き方によっては会うのを嫌がっているようにも聞こえ、悪い誤解を与えかねません。今度、いつか、近いうちにのいずれかが登場すると表面的で薄っぺらい感じになります。自分では本気のつもりでも相手は正式な約束ではなく社交辞令として受け止める可能性が高くなるのです。今度、いつか、近いうちにという言葉を禁句にする。出会いを実現させたいなら曖昧な口癖をやめることです。今度、いつか、近いうちにという言葉を禁句にしてください。日常的で聞き慣れた言葉ですが、これほどチャンスを奪う言葉はありません。響きはいいかもしれませんが、実際は魔の言葉です。今度、いつか、近いうちにがある限り出会いは実現しないのです。会う約束は日付、時間、場所の3つを明確にすることが大切。会う約束をするときはどのようにすればいいのでしょうか。抽象的な言い方は避け、具体的な言い方を心がけましょう。〇〇月〇〇日の〇〇時に〇〇で会いましょう。日付、時間、場所の3つを明確にすることです。具体的な言い方をすれば相手に本気が伝わります。本気が伝わるから相手も本気になってくれます。正式に決められないなら仮決めでも構いません。都合が悪くなればその時改めてスケジュールを調整すればいいことです。具体的に決めて初めて約束になる。とにかく具体的に決めてください。出会いは具体的に決めることから始まります。具体的に決めて初めて約束になります。約束をしたからには守らなければいけない責任が発生します。次に会う話になればさっと手帳を開いてその場で日程を決めてしまいましょう。具体的な日程を決めると出会いが実現するのです。会う約束は今度、いつか、近いうちにという抽象的な言い方ではしない。日付、時間、場所の3つを具体的な言い方で決める。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その後、一番話したい人を一番初めに諦めていないか。一番話したい人を一番初めに諦めていませんか。話しかけてみたい気持ちはあるものの、心理的な抵抗があって話しかけにくいことがあります。声をかけてみたい。でも冷たくされたらどうしよう。話が盛り上がらなかったらどうしよう。うっかり変なことを言ってしまうと恥ずかしい。私なんかが話しかけても迷惑になるのではないか。期待と不安は表裏一体です。話したい人であればあるほど照れや恥ずかしさが出てきてドキドキしてしまいます。特に相手が憧れの人であれば照れや緊張もひとしおです。心臓が飛び出そうなほど鼓動が高鳴り、足がすくんで話しかけるのをためらいます。往々にして一番話したい人を一番初めに諦めてしまう状況があるのです。しかし一番話したい人を後回しにするとろくなことになりません。後で声をかけよう、タイミングがいい時に話しかければいいなどのんきなことを考えていると話す機会を失います。後回しにしていると本当に話したいと思った時その場にはいないかもしれません。もたもたしていると貴重なチャンスを逃し後悔することになるでしょう。時間が経つにつれて話したい気持ちも冷めてしまいます。話したいという気持ちがまあいいかに変わってしまいます。後回しにすると運を逃すのが人生です。一番話したい人から話していくと一番素敵な展開が待っている。この話を聞いて自分のことかもしれないと思った人はまだ改善の見込みがあります。余計な先送りは不要です。話したい衝動を抑える必要はありません。話しかけてもらうのを待つ必要もありません。一番話したい人こそ一番初めに話しかけましょう。話してみたいと思った時がベストタイミング。チャンスは常にスピードが命です。旅行では一番行きたいところから行くのが一番楽しめるように、出会いも一番話したい人から話しかけるのが一番楽しめます。一番初めに話すから笑顔になれます。熱が伝わって話も盛り上がり、いい出会いになります。 照れや恥ずかしさがあるかもしれませんが、弱い心は振り切ってください。勇気を出して話しかけてみましょう。一番話したい人から話していくと、一番素敵な展開が待っています。一番話したい人は余計な後回しをせず、一番初めに話しかける。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その6。もう会わないと思われることを恐れるな。相手からもう会わないと思われることがあります。思うのはいいですが、思われるのは辛い。せっかく出会うなら素晴らしい出会いにしたいと思うでしょう。有意義な時間を過ごし、楽しいひとときにしたいもの。会ってよかった、会いに来た甲斐があったと相手に喜んでもらいたいはずです。また会いたいと思われたいと思うもの。ところが全ての出会いがそうとは限りません。相手からもう会わないと思われることがあります。相手の態度や表情からもう会わないと思っていることを読み取れることがあります。もう会わないと思われるということはあなたにも不満を持っている証拠です。自分を否定されているように感じます。会って損したという意味にも聞こえます。言葉でストレートにもう会いませんと言われることもあります。はっきり言われるとガツンとショックを受けます。あまりに衝撃的な一言でめまいがしそうになるでしょう。失礼な一言に腹を立て、恨みや憎しみが湧き上がることもあるかもしれません。もう会わないと思われることを恐れるな。ここで大切なことがあります。もう会わないと思われることを恐れないでください。もう会わないと思われることは当たり前にあることです。すべての人との出会いが素晴らしいとは限りません。100% 納得のいく出会いなんてありません。出会った結果、相性が合わない人もいます。出会ったものの違和感を覚えることもあるでしょう。仲良くなれると思っていたのに、会ってみると話が合わなくて苦労することもあるでしょう。お互いの価値観が全く違い、驚くほど話が合わない人もいます。仲が良くなるどころか逆に悪くなってしまうこともあるはずです。もう会わないと思われることは普通にあることです。相手が悪いわけではありません。自分が悪いわけでもありません。そういう出会いだったというだけのことです。もちろん自分に反省点があれば謝罪なり改善なりすべきですが、特に問題なければ自分を責める必要はありません。さっと気持ちを切り替えること。もう会わないと思われることを恐れないでください。腹を立てないでください。相手に怒りや恨みを感じないでください。後悔することすら不要なのです。イライラしたり落ち込んだりするかもしれませんが、さっと気持ちを切り替えましょう。そういうこともあるよね、とさらっと流せばいいことです。次の出会いに目を向けましょう。相手からもう会わないと思われることを恐れない。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その7。出会いは守りに入りつつある自分を鍛え直すためにある。私たちは年齢を重ねていくにつれて、だんだん守りに入っていきます。変化に対する抵抗が出てきて、現状維持を好むようになる。新しいことを避ける一方、慣れたことばかりを選ぶようになる。リスクが伴う冒険はしようとせず、無難な行動をするようになる。新しい人間関係を避けるようになり、古い人間関係のままでいいとする。余計なことはしないで、決まった行動パターンを繰り返すようになる。これらは、ゆっくり、時間をかけて進行するため、なかなか自覚できません。守りの気持ちが少しずつ大きくなり、余計な行動をしなくなります。気づけば、すっかり保守的な人間が出来上がっているのです。しかし、これでは成長しません。守りに入ると、現状維持にはなりません。人生は、守りに入ると下り坂です。守りに入ると、日常が色あせていく。守ってばかりいては、心も体も柔軟性を失って、硬くなります。生活から鮮度が失われると、日常が色あせていきます。ワクワクドキドキすることがない人生は、日光に当たって、色あせた絵画のようです。感受性が乏しくなって脳の衰えも早くなります。ボケに向かって一直線です。冒険をしなくなると頑張っている人を批判するしか脳のない人間になってしまいます。守りに入れば入るほど動くのが怖くなります。いつの間にか視野も狭くなり閉じた世界に入ってしまうのです。出会いは守りに入りつつある自分を鍛え直すためにある。守りに入りつつある自分に鞭を打ちましょう。自分に対する愛の鞭です。出会いは何のためにあるのか。出会いは守りに入りつつある自分を鍛え直すためにあるのです。出会いには心と体の柔軟性を取り戻す力があります。守りに入りつつある自分を壊すためには、どんどん出会いに行くことが大切です。出会いそのものが冒険です。新しい世界に飛び込んでいくことになります。大海原に乗り出した船のように、あなたは大きな世界に向けて飛び出すことになります。不安や緊張もありますが、それがいい。ハラハラドキドキして勇気や行動力が必要になりますが、だからこそ新鮮な刺激を得ることができます。同じパターンの繰り返しから抜け出すことです。自分の殻は自分で破らなくてはなりません。そこに希望があることを信じて動き出すことです。すべて守りに入りつつある自分を鍛え直すことに役立ちます。出会いとは優れた学習教材であり、若返りの薬。出会いの素晴らしさに気づけたあなたならまだ間に合います。誰かに背中を押されたからアクションを起こすのではありません。自分の意思で決め、自分からアクションを起こしましょう。自らテンションを上げて、心のエンジンに火をつけて、自発的に動いていくことが大切です。出会いとは優れた学習教材です。人との出会いは本百冊分以上の価値があります。出会いとは若返りの薬でもあります。定期的に出会いを経験している人は、年を重ねても若々しくいられます。たとえ高齢になっても若者の心でいられるのです。人と出会うことで人生が変わり、新しい未来が切り開けるのです。守りに入りつつある自分を鍛え直すために出会いに行く。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その8。なぜ、今度、いつか、そのうちが登場する言葉は守られないのか。日常会話では、時折、今度、いつか、そのうちが登場します。今度飲みに行きましょう。いつか夢を叶えたいです。そのうち会いましょう。私たちの日常会話でよく聞かれるセリフです。言うこともあれば、言われることもあるでしょう。ところが、です。今度、いつか、そのうちが登場するセリフに限って、きちんと実行されることはありません。大半が言うだけで終わり、です。今度、ぜひ飲みに行きましょう、と言ったまま飲みに行くことはありません。いつか夢を叶えたいです、というものの本当に叶うことはありません。そのうち会いましょうと言ったまま会うこともなく終わりです。きっとあなたも心当たりがあるのではないでしょうか。なぜ今度いつかそのうちが登場する言葉は守られないのか。なぜ今度いつかそのうちが登場する言葉は守られないのか。 抽象的な言い方だからという理由もありますが、本質的な問題はもっと別のところにあります。正式な約束になっていないからです。今度、いつか、そのうちが登場するセリフはどれも約束ではありません。約束のように聞こえるだけです。約束ではないのですから、果たされることはありません。果たす責任もありません。社交辞令として受け止められることが多い。そういえば、あれはどうなったの?と聞かれても、あれは冗談だよ。社交辞令だよ。本気だと思っていたの。とごまかせます。今度、いつか、そのうちは無責任な言葉です。言うだけ言って終わりになります。今度、いつか、そのうちは夢を遠ざける魔のキーワードです。今度、いつか、そのうちが登場する言葉は永遠に実現しないのです。実現させるときは、日程、期限を決めること。夢を実現させるにはどうすればいいか。夢を叶えたいなら、今度、いつか、そのうちは禁句にしてください。代わりに、日程、期限を決めましょう。今度飲みに行きましょう、というのではありません。来週の日曜日の夜、飲みに行きましょう、です。いつか夢を叶えたいです、というのではありません。35歳までに夢を叶えます、です。そのうち会いましょう、というのではありません。11月27日に会いましょう、です。日程や期限を決めることで初めて約束になります。約束をしたからには果たさなければいけない責任が生まれます。責任が生まれるから実現するのです。今度、いつか、そのうちを禁句にする。夢を叶えたいなら日程や期限を具体的に決める。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その9。感じのいい人に出会ったら名前を聞こう。名前を聞くだけで仲良くなれる。日常では感じのいい人に出会うことがあります。素敵な笑顔を見せてくれたり、嬉しい一言を言ってくれたり、気の利いた配慮をしてくれたりです。感じのいい人に出会うと温かい気持ちになりますね。ラッキーな気持ちになって今日はいい日になると思うでしょう。感じのいい人に出会ったら次はあなたの出番です。相手の名前を聞いてみましょう。私は〇〇と言います。お名前を伺ってもいいですか?難しくも何ともありません。肩の力を抜いて普通に名前を聞いてみてください。まず自分の名前を名乗ってから相手の名前を聞くのがマナーです。相手の名前を聞くときは疑問形にすると優しい印象になります。最初に自分の名前を名乗ればいきなり名前を聞いても自然に聞こえます。名前を聞くことは相手を認め尊重することになる。名前を聞かれると誰でも嬉しいものです。自分が尊重されていると感じるからです。名前を聞くことは相手を認め尊重することになります。私の存在が認められている、私のことを大切にされていると感じれば心に温かい気持ちが広がります。自分のことを大切にしてもらえると相手も大切にしたくなるのが人間です。名前を聞くことで行為変更の法則が働き、あなたに特別な意識を向けてくれるでしょう。これで素晴らしい出会いの完成です。相手の名前がわかれば積極的に使っていきましょう。〇〇さんありがとう。〇〇さん良い一日を。〇〇さんのおかげです。これだけで相手と仲良くなるきっかけが得られます。相手からも感じのいい人だなと思ってもらえるでしょう。難しくも何ともありません。名前を聞くだけで仲良くなれるのです。感じのいい人に出会ったら名前を聞く。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その10。出会いたい人をイメージしてその人のようになっていこう。引き寄せの法則を生かした人に素晴らしい出会いが訪れる。出会いたい人をイメージしてください。出会いたい人なら誰でも構いません。尊敬する先輩、憧れの異性、会ってみたい芸能人。雲の上の存在であっても構いません。とにかく出会いたい人をイメージしましょう。あなたが出会いたい人はどんな人ですか?どんなルックスでどんな雰囲気が漂っているでしょうか?どんな話し方をしていてどんな考え方をしているでしょうか?ルックス、知性、品性、話し方、ファッション。その人から醸し出す雰囲気があるでしょう。出会いたいならそういう人を目指してください。似たようなファッションをして似たような振る舞いをします。似たような話し方をして似たような考え方を身につけます。もちろん生まれや育ちは違うため全く同じになるのは不可能です。性別や国籍など同じにしたくてもできないこともありますが、大切なことは雰囲気を似せていくということです。下手でも不器用でもいいので身を見まねで似せていくことです。あくまで自分は自分にしかなれませんが、自分らしさを引き出す参考にはなるはずです。私たちが生きる世界には引き寄せの法則が働いている。出会いたい人と同じようなルックスや雰囲気を心がけましょう。出会いたい人と同じような話し方や考え方を身につけていきましょう。もちろん外見だけでなく内面も同じように磨いていきましょう。あなたが出会いたい人をイメージして外見内面ともにその人のようになっていくとその人と出会えます。引き寄せの法則。私たちが生きる世界には引き寄せの法則が働いています。似た者同士が自然と引き寄せ合うようになっています。あなたが魅力的な人になると魅力的な人を引き寄せます。あなたが上品な人になると上品な人を引き寄せます。あなたが知的で賢い人になると知的で賢い人を引き寄せます。二人の間を見えない力が働き自然とお互いが引き寄せ合うようになる。出会った瞬間お互いとも自分と似ていると感じてビビッと電流のような衝撃が走ります。似たような雰囲気から相通じるものを感じ取り不思議な仲間意識を感じるでしょう。お互いが似た者同士なので話も価値観もあってすぐ仲良くなれます。運命的なものを感じてそこから新しい未来が切り開いていくのです。出会いたい人をイメージしてその人のようになってください。引き寄せの法則は利用されるものではなく利用するものです。引き寄せの法則を生かした人に素晴らしい出会いが訪れるのです。出会いたい人をイメージしてその人のようになる。引き寄せの法則を生かして理想の人と出会う。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その11。実際に会ってがっかりすることがあっても無駄な出会いではない。待望の相手と会うときは誰でもドキドキします。ずっと連絡を取り合っている相手がいて念願の対面ということもあるでしょう。特に相手が異性であれば高揚感も一層大きくなるに違いありません。ところが実際に会ってみると拍子抜けすることがあります。ネットでは明るく元気な感じの人だったのに実際に会ってみると暗くて地味な人だった。電話の時はいつも盛り上がっていたのに実際に会ってみるとなぜか会話が続かない。チャットでは優しい印象だったのに実際に会ってみると全く優しくない人だった。思い描いていた人と大きく違っているとギャップに驚きます。好印象どころか悪印象を受けることも少なくありません。本当はこんな人だったのか。 想像していた人と違っていた。想像と大きく違っているとがっかりします。期待していた分だけ想像と違っていた時のがっかり感も大きくなります。そしてこう思います。こんなことなら会わない方が良かったと。しかしそれは違います。会って良かったのです。想像と違っていても無駄な出会いではありません。実際に会ってがっかりすることがあっても無駄な出会いではない。人生ではそういうことも普通にあります。無駄な出会いではない。無駄な出会いと考えないことです。こんなはずではなかったと考える必要もなし。当然ですが相手を恨んだり憎んだりしないことです。ネガティブな感情を持ったところで自分が苦しくなるだけです。むしろありのままの姿を見せてくれたことに感謝することです。わからないように隠されていたなら今でも気づかないままでいたでしょう。出会ったことに意味がある。会ってよかったと考えましょう。出会ったことに意味があります。相手の本当の様子がわかりました。きちんと相手を知ることができました。今まで自分が誤解していただけでした。全身なりと考えることです。妄想を膨らませすぎていた自分を反省する機会にもなります。自分の誤解を解消できたのですから、実際にあった意味があります。自分のアクションを肯定することです。事実を知ることができたのですから、無駄なことではないのです。実際にあってがっかりすることがあっても、無駄な出会いと考えず、あってよかったと考える。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その12、出会いも仕事の一つ。人と会うのが苦手。あまり人と関わりたくない。人との関わりに苦手意識を持つ人もいるでしょう。確かに出会いにはストレスがあります。不安や緊張があったり、スケジュール調整の手間暇がかかったりして楽なことではありません。出会いにはある程度のリソースが必要になるため仕事の妨げになると考える人もいるはずです。しかしそれは誤解です。むしろ逆です。出会いには仕事の重要な意味があります。仕事の妨げになるどころか役に立ちます。出会いは仕事に関係することが多い。出会いと仕事は無関係に思えますが誤解です。出会いは仕事に関係します。直接的に関係することもあれば間接的に関係することもあります。人と出会うことであなたの価値観に新しい色が取り込まれます。人との出会いは本100冊以上の価値があります。新しい見識が得られたり、知識や知恵が得られたり、世界観が広がったりします。出会いによって得られた学びや成長が仕事に生かされることがあります。たわいもない雑談から仕事のヒントやアイデアが得られるかもしれません。出会いによって行き詰まっていた仕事の突破口が見つかるのはよくあることです。出会いによって得られた想像力や発想力が仕事に生かされることでしょう。出会って何も残らないようでも記憶や経験が残ります。記憶は忘れているようでも潜在意識の奥できちんと眠っています。そうした記憶や経験の断片が思わぬ形で仕事に役立つこともあります。出会った人がビジネスパートナーになる可能性もゼロではありません。直接ビジネスパートナーになることがなくても、その人を介してビジネスパートナーと出会うこともあります。人のつながりとは不思議なものです。見た目は普通の人でも、実は大物と知り合いということがあります。仕事のできる人と出会うことで意識やモチベーションが高まることもあります。なんてすごい人なのだろう。と感動することで心に火がついて自分も頑張ろう。という気持ちになります。出会いも自己啓発です。意識やモチベーションが高まれば仕事の向上にもつながるはずです。こうした恩恵があるのですから、もはや出会いと仕事は無関係と言えません。出会いも仕事の一つと考えてください。出会いも仕事の一つと思えば出会いに意味を感じる。人の出会いは可能性が詰まっています。学びや成長の可能性、コネや人脈の可能性、アイデアやビジネスの可能性です。そうした可能性を得るためにはまず出会いが必要です。仕事の邪魔だから出会いを避けるのではありません。仕事の向上には出会いが必要です。仕事を向上させたいならなおさら出会うのです。仕事に関係することがたくさんあります。出会いも仕事の一つと思えば出会いに意義を感じるはずです。積極的に出会っていきたい気持ちが芽生えるのです。出会いも仕事の一つと考える。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その13。運命の場所は最初からあるものではなく後からできるもの。出会ったところが運命の場所になる。運命の出会いを果たすために運命の場所を探している人がいます。運命の場所を探す。運命の場所に行きたい。運命の場所はどこにあるのだろう。運命の場所に行けば運命的な出会いがあると思っているのでしょう。しかしどれもナンセンスです。お門違いであり、出会いの方向性を間違っています。そもそも前提から間違っています。残念ですが、どれだけ運命の場所を探しても見つからないでしょう。運命の場所を探しても見つからないのは当然です。運命の場所は最初からあるものではなく後からできるものだからです。出会ったところが運命の場所になる。運命の場所は特別なところに存在しているのではありません。運命の場所はどこでもなり得ます。カフェで出会えばそのカフェが運命の場所になります。居酒屋で出会えばその居酒屋が運命の場所になります。駅のホームで出会えば駅のホームが運命の場所になります。学校の教室で出会えばその学校の教室が運命の場所になります。後になってからあの場所で出会ったのが運命でした、あの場所こそ運命の場所ですということになるでしょう。どこでも運命の場所になる可能性があるということです。相手のために何ができるか考える。出会いの場所は後からできるものです。最初から運命の場所ありきで探すのはナンセンスです。まず出会ってください。その人と仲良く親しくなって運命の人に変えましょう。なかなか関係が深まらず行き詰まっているなら、相手のために何ができるか考えてください。相手の立場になって想像力を膨らませて考えることです。相手のために何ができるかという視点こそさらに関係を深めるポイントです。そうすればその人との関係がレベルアップして特別な関係に発展します。出会ったところが運命の場所になります。運命の場所を探すのではなく、出会ったところを運命の場所にする。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その14。新しい出会いは予定外の回り道にある。新しい出会いはどこにあるのでしょうか。学校でしょうか。職場でしょうか。海外旅行でしょうか。もちろんどれも正解ですが、意外なシチュエーションを見落としていませんか。それは予定外の回り道です。私たちは効率を求める傾向があります。 無駄なことはせず最短最速で実現しようとします。余計な手間暇はかけたくありません。できるだけ楽をしたいので、なるべく必要最小限の努力で済む方法を考えます。仕事でも遊びでも何でも最短最速になるよう効率よく進みたがろうとします。効率に快感を覚える人も多いのではないでしょうか。しかし新しい出会いをしたければ効率ばかり求めないことです。効率を求めるとかえって新しい出会いがなくなります。近道ばかりを通ることになるので、変化や刺激が固定されます。効率化をすればするほど無味乾燥になります。予定された道ばかりでは予定された出来事しか起こりません。物事が順調に進むメリットがある反面、刺激や変化に乏しくなるデメリットがあります。新しい出会いをするには予定外の回り道が良い。新しい出会いをするにはどうするか。予定外の回り道をしましょう。学校からの帰り道を思い出してください。学校の帰り道の途中、寄り道をしたことがあるでしょう。遠回りになると分かっていながら、なんとなく気が向いて別の道を通って帰ります。探検するような感覚があり、ワクワクしながら寄り道を楽しんでいたでしょう。寄り道の途中には新しい発見があったはずです。見慣れない人、美しい風景、面白い建物。こんなものがあったのか。という驚きの連続だったはずです。一つ一つに目をキラキラ輝かせ、感動したでしょう。人生も同じです。新しい出会いはどこにあるのか。新しい出会いは予定外の回り道にあります。予定外の回り道をすることになったとき、新しい何かと出会います。人、物、建物、景色、イベント。予定外の回り道だからこそ、予定外の出会いがあります。その出会いによって刺激と変化が得られ、人生が豊かになっていくのです。急な予定変更で回り道が必要になったとき、ムッとするのではなく、ワクワクする。急な予定変更で回り道が必要になったとき、どう思うかです。話が違うではないか、とムッとするのではありません。新しい出会いがあるかもしれない、とワクワクしましょう。急な予定変更は、ラッキーなことです。前向きに受け入れる考え方があれば、予定外の回り道が発生しても、イライラするどころか、ワクワクするのです。突然の予定変更があっても、平常心を保ちながら取り組めます。どんな新しい出会いがあるかな、と思えば、回り道がチャンスに変わります。予定外の回り道に恵まれなければ、わざと自分から回り道を選んでみる。さあ、予定外の回り道を楽しみましょう。効率的に生きることも大切ですが、新しい出会いをしたければ、回り道が必要です。無駄を受け入れて楽しみましょう。なかなか予定外の回り道に恵まれない時もあるでしょう。そんな時は、わざと自分から回り道を選んでみることも大切です。自発的になれば、それだけストレスも小さくなり、楽しむ気持ちも生まれます。回り道を進んだ先には、新しい出会いが待っています。回り道は距離が長くなればなるほどいい。距離が長くなれば、それだけいろんな刺激や変化と巡り合えます。新しい出会いを求めて、予定外の回り道をしてみる。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その15。身近な人がすごい人を紹介してくれることもある。人間関係は似た者同士で付き合う傾向があります。芸能人は芸能人と付き合います。スポーツ選手はスポーツ選手と付き合います。社長は社長と付き合い、ミュージシャンはミュージシャンと付き合います。仕事や肩書き、あるいは趣味や好みが似てる人とは共感や親近感を覚えやすく居心地がいいものです。知り合いにすごい人がいれば、すごい人を紹介してもらえる可能性が高いと言えるでしょう。ところが、この法則には例外があります。普通の人からとんでもない有名人を紹介されることがあります。似た者同士で付き合うのはあくまで傾向です。時に意外なつながりに恵まれることもあります。知り合いから幼馴染と今ビリヤードしてるんだけど、メンバーが足りないから一緒にどうと誘われたとします。開拓して場所に向かってみると、その友人の幼馴染は有名歌手かもしれません。友人からみんなで飲んでるんだけど一緒に来ないと誘われたとします。喜んで行ってみると、参加メンバーにテレビでよく見かける有名スポーツ選手がいるかもしれません。ありえない話に聞こえますが、可能性はゼロではありません。メディアでよく見かける有名人には幼馴染がいて、その幼馴染が偶然あなたと繋がっていることは実際にあり得る話です。世の中の人間関係は様々なところで繋がっています。どこでどう繋がっているのかわからない予測不能なところが人間関係の面白いところです。身近な人は大切にしましょう。ご縁は思いもよらぬところにあります。身近な人は大切にすると偶然のご縁に恵まれるのです。身近な人を大切にする。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その16。名刺を捨てることも出会いを大切にすることになる。不要になった名刺は捨ててください。物理的に処分するということです。名刺交換をした人すべての人と連絡を取り合うわけではありません。1年以上連絡を取っていない相手はご縁がなかったと判断して OK です。名刺を貯め続けるとかさばってしまい、整理が大変になります。たくさん名刺を持っていると、神様はあなたの人間関係は十分ですね、と誤解します。不要な名刺を持てば持つほどあなたの出会い運が下がります。いつか連絡を取るかもしれないと思う人もいるかもしれませんが、実際に連絡を取ることはありません。たくさんの人と名刺を交換しても、実際に連絡を取り合うのは一部でしょう。不要になった名刺は保管するものではなく捨てるものです。不要になった名刺はどんどん捨てるのが正解です。名刺を捨てることは人を捨てるというわけではない。名刺を捨てることに罪悪感を覚える人もいるでしょう。名刺を捨てると人を捨てるように感じられ、抵抗感が生まれます。出会いをないがしろにしているような感覚になるように思うかもしれません。優しい心の持ち主ならなんだか申し訳ないと心が痛むでしょう。しかし名刺を捨てることは出会いをないがしろにすることではありません。あくまで名刺を捨てるだけのことであり、それ以上でもそれ以下でもありません。その人との関係に一旦区切りをつけるだけです。名刺を捨てることも出会いを大切にすることになります。気に病む必要はありません。良心を咎めることも罪悪感に苦しむ必要もないのです。心苦しいなら感謝しながら捨てれば OK。 いらなくなった名刺は思い切って捨ててください。名刺交換をして1年以上連絡を取っていない人の名刺はゴミ箱行きです。心苦しいなら感謝しながら捨てれば OK です。ご縁はありませんでしたが、素晴らしい出会いでした。ありがとうございます。心の中で唱えてきちんと感謝すれば、罪悪感も良心の呵責もなくなります。後日になって必要になったら、その時はその時です。改めて名刺をいただけばいいだけです。紛失してしまいまして、もう一度名刺をいただけますでしょうかと言えばすぐいただけるでしょう。名刺を捨てると新しい出会いが舞い込んでくる。 見切りをつけることも前進です。名刺を捨てることで心が軽くなります。古い人間関係を解き放つことになります。新しい人生を歩もうという気持ちが強くなります。不要な名刺を捨てることは人間関係の整理になります。名刺を捨てるとあなたのフットワークが軽くなり、出会い運が上がります。まもなく新しい出会いが舞い込んできます。出会いを大切にする一環として不要な名刺は捨ててしまう。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その17。仲良くしてくださいと言うといつもより早く仲良くなれる。初対面では堅苦しい雰囲気から始まります。相手に失礼のないよう自己紹介をして当たり障りのない会話をすることでしょう。相手にもよりますが、仲良くなるには少し時間がかかるものです。そこで少しだけ仲良くなるまでの時間を短縮する言葉があります。仲良くしてくださいです。初対面の時、笑顔で仲良くしてくださいと言ってみましょう。自分から積極的に言うのです。仲良くしてくださいと言えば積極的に仲良くなりたいという様子がよく伝わります。相手はあなたの温かい行為に気づくでしょう。お互いに仲良くしようと積極的になりやすくなるため、いつもより早く仲良くなれるはずです。同性にも異性にも使えます。人間関係向上の一言としてぜひご活用ください。いつもより早く仲良くなるために仲良くしてくださいと言う。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その18。初対面のコミュニケーションはたわいない雑談で十分。初対面のコミュニケーションに力む人がいます。さあ、気合を入れて話すぞ。価値のある話をしよう。必ず相手を笑顔にしよう。有意義なコミュニケーションをしよう。何が何でも相手から好かれたい。気合を入れたり、有意義な会話をしようとしたりします。確かに役立つ情報や面白い話ができれば素晴らしい時間を過ごせるでしょう。有意義な会話ができれば相手も満足してくれるはずです。自分のことを好かれようと丁寧な態度で振る舞うことも大切です。しかし、ちょっと肩に力が入りすぎです。張り切るのはいいですが、張り切りすぎるのは良くありません。余計な緊張を招くことになって会話が堅苦しくなります。最初から価値のある会話をしようと思うとプレッシャーがかかってストレスを感じます。楽しくなければいけない、相手を満足させなければいけないといった脅迫観念が生まれます。いつの間にかぎこちない会話になってしまうのです。出会いのコミュニケーションはたわいない雑談で十分。難しく考える必要はありません。肩の力を抜いて考えましょう。出会いのコミュニケーションはもっと気楽に考えていいのです。頑張ることより楽しむことに意識を向けてください。心がけたいのはたわいない雑談です。出会いのコミュニケーションはたわいない雑談ができれば十分です。目的を持たない会話だから自由な流れが生まれ、いろいろな話題を楽しめます。仕事の話、家族の話、住んでいる場所、趣味の話、その他世間で話題になっているニュース。役立つ情報も価値のある情報も必要ありません。面白いネタも必要ありません。目的のない会話を楽しみましょう。もちろん普通に天気の話題を出してみるのもいい。今日はいい天気ですね、という一言も、れっきとしたコミュニケーションです。天気の話であっても、会話ネタとしては十分成立します。相手に不快感さえ与えなければ、どんな雑談でも OK です。目的を持った会話もいいですが、目的を持たない会話もいい。目的を持たないたわいない雑談だからこそ、自由に話題が広がります。話が盛り上がりやすくなって、楽しい時間を過ごせます。それが話しやすさにつながり、いい出会いになるのです。会話で残るのは内容より印象。会話で残るのは何でしょうか。会話で残るのは内容より印象です。会話の内容も大切ですが、それ以上に印象を大切にしてください。たわいない雑談が楽しめれば、あの人とはいろいろな話ができた。楽しかったという印象が残るでしょう。印象が良ければ全てよし。ポジティブな印象が残ることでご縁も続くのです。初対面の会話は力を抜いてたわいない雑談ができれば十分と考える。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その19。自分の気持ちを正確に伝えるのは難しい。あなたがそうであるように相手もそう。使い慣れたはずの母国語。毎日欠かさず使っている日常会話。いつでもどこでも私たちは言葉を話せます。にもかかわらず自分の気持ちを正確に伝えるのは意外と難しいものです。ちょっとした言葉の違いで意味やニュアンスが変わります。例えばコーヒーがいいとコーヒーでいいは似ていますが違います。一方は丁寧でもう一方は乱暴です。あと1時間しかないとあと1時間もあるも似ていますが違います。一方は焦りでもう一方は希望です。わずかな違いですが相手に与える印象は随分変わります。一文字が変わるだけで意味が真逆に変わることもあります。本人に悪気があるとは限りません。うっかり言い間違え正直の気持ちとは異なる表現を使ってしまったのかもしれません。自分でもなぜその言葉を選んだのかわからないこともあるでしょう。心に余裕がないときは思考力や集中力が低下して余計な一言を言いやすい。あなたもそういう経験があるのではないでしょうか。あなたがそうであるように相手もそうなのです。人の言い間違いに寛容になろう。相手から傷つくことを言われたとします。そんなときあまり難しく考えないことが大切です。うっかり言い間違えたのだろう、ちょっと余裕がなかったのかなとあまり深く気にしません。深く気にしない方が苛立つことも減って穏やかな気持ちでいられます。私も同じ経験があると考えるとさらりと流しやすくなります。人間は不完全な生き物です。そして人間は間違える生き物です。自分も言い間違えることがあるのですからご愛嬌です。寛大な心で構えていた方が苛立つことも減るのです。傷つくことを言われても私も同じ経験があると考えさらりと流す。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その20。話しすぎるとどんな出会いもダメになる。出会いで注意したいのは話しすぎです。一方的にまくし立てるような話し方をするのはよくありません。自分をもっと知ってもらいたい気持ちが強いと話しすぎる傾向があります。たくさん話せばそれだけ情報量が増えます。情報量が増えればそれだけ会話を盛り上げやすくなったり、自分の魅力をアピールしたりできるでしょう。もちろんたくさん話すことは活気が出ていいですが注意が必要です。自分ばかり話していると相手は圧迫を感じます。ガツガツ一方的な話が続くと聞くことに疲れるでしょう。マシンガントークに悪印象はあっても好印象はありません。自分は好き勝手にペラペラ話せて気持ちいいかもしれませんが相手は疲れます。 聞くだけですが体力を使います。聞くことには集中力が必要です。話を聞いたり理解したりするのは脳に負担がかかります。ストレスを溜めていきどっと疲れます。あなたが話しすぎれば相手はそんなあなたに不満を持ちます。一方的に話してばかりで嫌な感じだなと思われたら終わりです。この人に関わると疲れると嫌悪感抵抗感が生まれ距離を置きたくなります。もう次に会うことはありません。初対面のマシンガントークは厳禁なのです。話すことより聞くことに力を入れよう。出会いのコミュニケーションでは話しすぎに注意してください。コミュニケーションはキャッチボールです。自分が話したら次は相手が話す番です。相手が話し終えたら次は自分が話します。お互いに話したり聞いたりする状況があってこそコミュニケーションです。できれば話すことより聞くことに力を入れましょう。たっぷり話すのではなくたっぷり聞くのです。話すこと聞くことの割合は2、8が理想的です。聞いてばかりもいけませんが少なくとも聞くことに比重を置くのが賢明です。相手の話をたくさん聞くことは相手を満足させることです。そうすれば相手はたくさん話すことができて楽しかったと満足してもらえます。コミュニケーションに偏りが生まれますがこれくらいでちょうどいいのです。話しすぎるのは NG ですが聞きすぎるのは OK です。自分は話すチャンスがないように思えますが辛抱するところです。相手がたっぷり話し終わればあなたはどうと話を振ってくれるでしょう。適度に相槌を打てば相手は出会いのコミュニケーションに満足してくれます。話しすぎには注意する。初対面は話すことより聞くことに力を入れる。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その21、出会いを遠ざける3つの言葉。無理、無駄、嫌い。出会いに恵まれない人の会話にはある3つの言葉が登場しています。無理、無駄、嫌い。どれも日常的な言葉で普段からよく聞かれます。すでに今日も何度か使ったよという人もいるかもしれません。もちろん必要に応じて使うならいいのです。無理なことは無理と言わなければいけない時もあるでしょう。意味を正しく伝えるためにはっきり言わなければいけない時もあります。言いにくいことでもお金や契約に関わることなら断言しなければいけない時もあります。必要や目的があって使う分にはいいのですが使用頻度が高くて口癖になっているならイエローカードです。むやみに使っているなら見直した方がいいでしょう。これら3つの言葉を使うと相手を突き放すことになるからです。無理、無駄、嫌いは特に否定の意味が強い言葉。無理、無駄、嫌いには否定的な意味が伴っています。むやみに使うと出会いの印象や会話の雰囲気を悪くさせてしまいます。自分から話しかけるなんて無理。一人旅なんて無理。私が結婚するなんて無理。人に期待しても無駄。頑張っても無駄。今さら人生を変えようとしても無駄。野菜が嫌い。暑いのが嫌い。寒いのが嫌い。運動が嫌い。自分では正直に言っているつもりでも相手がどう感じるか考えてみてください。無理、無駄、嫌いは特に否定の意味が強い言葉です。そのため会話に無理、無駄、嫌いが登場すると一旦話を終えることになります。何かアドバイスをしても無理です、無駄です、嫌いですと否定されると気持ちが萎えます。どんよりした重たい空気が流れ始めます。話をしても面白くない。一緒にいても楽しくないと思われるでしょう。会話を否定されると突き放されているようにも感じてきます。これではいい出会いに恵まれないのも当然です。自然と雰囲気が悪くなり自然と会話が途切れやすくなるのです。無理、無駄、嫌いは別の言葉に言い換える。いい出会いを引き寄せたいなら無理、無駄、嫌いを必要最小限に抑えましょう。うっかり言いそうになった時は別の言葉に言い換えましょう。できるだけ柔らかくて穏便な言葉で言い換えるのがポイントです。無理と言いそうになれば難しい、希望が見えないと言い換えましょう。無駄と言いそうになれば役立ちにくい、乗り気がしないと言い換えましょう。嫌いと言いそうになれば苦手、好きではないと言い換えましょう。ほぼ意味は同じであっても印象が違います。同じ否定の意味であっても可能性が感じられる言い方の方が柔らかく聞こえます。未来的、建設的なニュアンスがあるため話が前に進みます。前向きな印象があるのでテンションも高くなり会話のご縁も長続きするのです。無理、無駄、嫌いを言いそうになったら別の言葉に言い換える。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その22、出会いの後に反省と改善をする人が出会いに強くなる。出会った後は反省をしましょう。出会いの後自分の言動を振り返った時モヤモヤすることがあるでしょう。あの一言が余計だったかな、少し話しすぎてしまったな、うっかり相手の話を遮ってしまった、こういう言い方をした方が良かった、もっと謙虚な態度になるべきだった。反省することがなければいいですが全てがパーフェクトという出会いはなかなかありません。じっくり振り返ると何か一つは反省すべき点が見つかるはずです。致命的なミスに気づくこともあれば軽微なミスに気づくこともあるでしょう。自分の言動の悪かったところを見つけたらきちんと改善して次回の出会いに生かしましょう。自分の悪いところを見つけた後にすること。例えば余計な一言を言ってしまったなら今後は言う前によく考えることを心がけます。少し話しすぎてしまったなら今後は聞き役に徹するよう自戒します。うっかり相手の話を遮ってしまったなら今度は相手の話を最後まで聞くことを誓います。こういう言い方をした方が良かったと思えばその言い方を次に生かします。少し大きな態度をしてしまったなら次は気持ちを引き締め謙虚な態度を心がけます。反省だけで終わらせずきちんと改善もしましょう。反省と改善で1セットです。態度も言葉遣いも最初から完璧な人はいません。コミュニケーション能力は少しずつ上手くなっていけばいいのです。着実に向上する方が確実に改善していけます。反省と改善がうまくいけばきっと次の出会いは素晴らしいものになるでしょう。注意すると意識するだけでも進歩。注意すると意識するだけでも違います。自分の悪いところに気づいて注意するだけでも立派な進歩です。注意をしていても油断して同じ失敗を繰り返すこともありますが、それでも注意を続けましょう。注意を続けることで思考に定着していき、セルフイメージとなります。いずれ意識しなくても普通にできるようになります。反省と改善を繰り返すことで少しずつコミュニケーション能力が向上していきます。反省したらくよくよしない。反省するときの約束事があります。反省できたらさっと気持ちを切り替えるということです。不必要に思い出しません。 反省という行為は少なからず元気を奪うという副作用があります。くよくよしているとそれだけ落ち込みもひどくなり、立ち直るのが大変になります。反省が終わればさっと気持ちを切り替えましょう。過去の失態はきっぱり忘れてしまって構いません。反省しても落ち込む前に抜け出せます。出会いの後に反省と改善をする人が出会いに強くなるのです。出会った後は反省と改善をしてコミュニケーション能力を高めていく。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その23。あなたに悪口を言う人が運命の人ということもある。あなたに悪口を言ってくる人がいればこう考えてください。この人は運命の人かもしれないと。あなたに悪口を言ってくる人がいれば普通は腹立たしく感じるでしょう。敵のように感じるでしょう。ムカムカして強いストレスを感じるでしょう。あまり関わりたくないので距離を置きたくなるでしょう。嫌な印象があって会いたくない、話したくない、顔も見たくないと思うはずです。しかし、ここに盲点があります。あなたに悪口を言ってくる人は本当に悪い人なのでしょうか。悪口を言ってくるというだけで悪い人だと決めつけないことです。悪口を言う人イコール悪い人というのは先入観であり思い込みです。不快な言葉は悪口ではなく貴重なアドバイスかもしれない。悪口を言っているのだから悪い人に決まっていると思いますが、本当にそうでしょうか。そもそも本当に悪口なのでしょうか。一度冷静に考えてみてください。あなたが悪口と思っているだけで実際は貴重なアドバイスかもしれません。アドバイスが悪口に聞こえるのはよくあること。ためになる言葉ほど不快に聞こえるものです。悪口のおかげで気づきが得られ成長や問題解決につながれば考えが変わるはずです。悪口を言ってくれた人に感謝するようになるでしょう。あなたの言葉のおかげです。貴重な一言に感謝します。ありがとうございます。あなたに悪口を言ってくる人はそれだけあなたを注意深く見ている証拠です。注意深く見ているからこそ細かい指摘ができます。見方によってはあなたのファンとも考えられるでしょう。そのため実際に悪口を言う人と会ってみると意外といい人ということがあります。悪口を言う人イコール悪い人と思い込まないことです。受け止め方を変えれば苦言は金言に変わる。発想を切り替えてください。不快なことを言われたら悪口を言われたではなく助言されたと思うことです。悪口を言われたら注目されている、期待されている、応援されていると思ってください。最終的に愛されていると感じるようになれば合格です。受け止め方を変えれば苦言は金言に変わります。将来悪口を言う人と親しくなる可能性もゼロではありません。あなたに悪口を言う人が運命の人ということもあるのです。悪口を言ってくるからといって嫌な人だと決めつけない。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その24。つまらない人と出会ったら相手にショックを受けるのではない。つまらないと感じることしかできない自分にショックを受けるのだ。つまらないと感じる人に出会ってショックを受けることがあります。なんてつまらない人なのだろう。魅力がない人だ。この人には価値がない。残念な気持ちになります。精神的に動揺します。無駄な出会いだった、時間を返してほしいと考えることもあるかもしれません。しかし、ここに誤解があります。世の中につまらない人は一人もいません。すべての人には価値があります。それぞれの人にはそれぞれの魅力があります。どんな人にも必ず一つは強みや長所があるように、どんな人にも必ず一つは魅力的なところがあります。なぜ相手をつまらないと感じたのか。なぜ相手をつまらないと感じたのか。相手がつまらない人だからではありません。自分の感性が鈍いからです。自分に相手の魅力を感じ取る感性がまだ育っていないからつまらないと感じました。つまらないと感じることしかできない自分にショックを受けてください。まだまだ私は未熟者だ。感性が鈍い。理解力が足りない。自分の未熟を恥じることです。どれだけつまらない人だと感じても相手を批判しないことです。人生においてつまらない人だねというセリフは不要です。自分の恥を晒すだけです。自分の未熟を露呈するだけです。つまらない人を批判する暇があれば自分の未熟を反省してさらなる理解力の向上に努めることです。どんな人にも魅力的なところがある。心と感性を研ぎ澄まして観察力を高めましょう。この人にはどこかに魅力があるはずだと探し出してください。肉体の目ではなく心の目で見ることも大切です。魅力的なところが必ず一つはあります。すべての人に魅力があると分かればつまらない人という発言はできないことに気づくはずです。気づく力、感じ取る感性を鍛えれば魅力的なところが見つかります。この取り組みの意義は人間関係をスムーズにするだけではありません。知性や人間性を高めることにもつながります。世の中につまらない人は一人もいません。つまらない出会いも一つもないのです。つまらない人と出会ってもそれは自分の勘違いであることに気づく。どんな人と出会っても心と感性を研ぎ澄ましてその人の魅力的なところを探し出す。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その25。出会いもたまには休憩が必要。孤独の時間が出会いたい気持ちを高める。出会いもたまには休憩が必要です。人は慣れる生き物です。出会いも慣れてくると飽きてきます。心の感覚が麻痺してきます。出会いの感謝も感動も薄れてしまいます。毎日たくさん出会いを経験していれば出会いたい気持ちが弱くなってしまう。そこで必要なのが休憩なのです。出会いのない時間が出会いたい気持ちを高める。たまには出会いを休憩してみましょう。意図的に出会わない時間を作ってみるのです。一人で部屋にこもってわざと誰とも出会わない時間を作ってみます。部屋に閉じこもって人や社会から隔離した状態を作ってみます。つまり引きこもりの時間を作ってみるということです。部屋に閉じこもっている間の過ごし方は自由です。部屋の掃除をするのもいいでしょう。部屋で映画を見たり音楽を聴いたりするのもよし。周りからの情報を遮断して勉強に専念するのも悪くありません。出会いのない時間は出会いの価値を再確認する機会にもなる。しばらくすると出会いたい気持ちに変化が生まれます。人に会わないとこれほど苦しいのかと思うはずです。人と接する時間がないといかに苦しく悲しく大変であるか身をもって理解できます。いかに出会いが大切なのか実感する機会になります。出会いのない時間は出会いの価値を再確認する機会にもなるのです。孤独の時間を作ることで出会いを欲する気持ちが高まっていく。 孤独の時間を作ることで自分と向き合えます。繊細な心の変化に気づけます。自分の中に優しい心があることに気づきます。そして人との接触を持ちたい気持ちが生まれます。孤独の時間を作ることで出会いを欲する気持ちが高まっていくのです。たまには出会いを休憩する時間を作る。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その26。若いというだけでやってもらえることもある。若さを武器にできるのも若者の特権。若者には素晴らしい特権があります。それは若さです。会いたいとお願いするときは若さを武器にしてみるのも悪くありません。若いうちはまだ何のスキルも実績もないでしょう。実力も実績もない立場であれば会いたいとお願いしたところで断られるのが目に見えるように思えます。ところが実際はどうでしょうか。意外なことですが若いというだけでやってもらえることがあります。私は〇〇年の学生です。ぜひお目にかかりたいです。もしあなたが若者であれば年齢を隠すのではなくあえて伝えてみてください。もちろん若さだけでなく誠意と敬意を込めて熱意と意欲を伝えることも大切です。本来なら手の届かない人であっても若さをアピールしてお願いすれば会ってもらえることがあります。雲の上の存在であっても可能性がゼロではありません。なぜ若いというだけであってもらえるのか。年齢を重ねていくにつれて若者と接する機会が減ります。意図的に若者を避けているわけではありませんが自然と若者の方から距離を置かれます。若者が友人を作るとき自分と似た若い人を選びます。そのため年齢を重ねるにつれてどんどん若い人との接点がなくなる一方になります。そんな中若者から会いたいと言われると嬉しくなります。地位の高い年配者の中には若い人と接するだけで幸せを感じる人もいます。若者から学ぶことが多いと考える人も少なくありません。年配者の中には若者と接しているだけで若返ると喜んでもらえることもあります。若さを武器にできるのも若者の特権。若いというだけであってもらえるのも若さの特権です。若さを武器にできるのも若いうちだけです。若くていいね。元気があっていいね。一緒に接していると元気になると喜んでもらえるでしょう。年齢を隠して会いたいと伝えるのではありません。若いにもかかわらず年齢を伏せるのはもったいないことです。若いならどんどんアピールすることです。年齢を隠したまま会いたいとお願いするより年齢を伝えてお願いした方が承諾してもらいやすくなります。若いうちにしかない武器なのですから、きちんと若さを活用するのは賢明な手段です。10代であれば強力なアピールになるのは確実です。20代や30代であってもそれより高い年齢の人たちからすると若者として見てもらえるでしょう。若さを武器にするなんて非常識でマナー違反と思うかもしれませんが誤解です。非常識でもマナー違反でもありません。もちろんずるいことでも下品なことでもありません。若さも魅力の一つです。若さを武器にできるのも若者の特権です。会いたい人がいるとき若さを武器にしてお願いしてみる。新しい出会いが欲しいときの30の言葉。その27。会うべき人がいるなら早めに会おう。早めに会えばそれだけ早く新たな運命をスタートできる。いずれ会うことになっている。いつか会わなければいけない。いつか会わなければいけないが日程は決まっていない。会うべき人はいませんか。つまり必要があって会わなければいけないという人のことです。会うべき人がいるなら後回しは厳禁です。できるだけ早めに会うことをお勧めします。もちろん事情がある場合は別です。今すぐ会えない、会ってはいけないといった状況があって後回しにすることも必要でしょう。時間がない、都合が悪い、他に優先すべき仕事があるなど事情は様々。誕生日や記念日などタイミングを見計らう事情もあるはずです。特別な事情があるなら出会いを先送りするのも正当です。しかし特に事情もなく安易に会うのを後回しにするのはよくありません。出会いを先送りすることは運命を先送りすることになるからです。後になればなるほどかえって会うのが大変になる。出会いを先送りしたところで何も変わりません。会うべき人を後回しにしたところで会わなければいけない事情は変わりません。仕事を後回しにするようなものです。仕事を後回しにするとかえって難しくなるように出会いも後回しにするとかえって難しくなります。ますます忙しくなり、ますますタイミングが悪くなり、ますます優先すべき仕事が増えるでしょう。熱意も意欲も薄れていきます。最終的に会えるチャンスがなくなってしまい、人生の貴重なチャンスを失うのです。早めに会えばそれだけ早く新たな運命をスタートできる。会うべき人がいるなら早めに会いましょう。使命感を持って取り組んでください。会うことも仕事の一つと思うことです。仕事は早めに終わらせる方がいいように、会うべき人がいるなら早めに会っておく方がいい。早めに出会いを果たすことで仕事がスムーズに進みます。あなたの生活に新しい色が取り込まれ、新しい流れが生まれます。アイデアがひらめき、奇跡が起こり、新しい未来を切り開けます。早めに会えばそれだけ早く新たな運命をスタートできるのです。何事も早いに越したことはありません。早めに会うことで早めに成長できます。ポジティブなアクションなのですから、ためらうことはありません。早めに会っておけばそれだけ早く人生の駒を前に進めることができるのです。会うべき人がいるなら余計な後回しにせず早めに会っておく。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その28。連絡を無視されてもムッとしない。無視されて腹を立てるのは見返りを求めている証拠。ぜひお目にかかりたいです。ご都合はいかがでしょうか。時間をかけて文章を考えました。たっぷり気持ちを込めました。勇気を出して連絡してみました。ところが相手から返事が返ってこないことがあります。どんな返事が返ってくるだろうかと待ち続けても一向に返事がありません。いわゆる無視の状態です。こんな時腹を立てていませんか。連絡を無視するなんて失礼だ。時間をかけて文章を考えたのに無視するなんて最低。無視されてイライラする。こんなひどい人だと思わなかった。気持ちを込めたメッセージであればあるほど無視された時の反動の感情も大きくなるでしょう。怒り、悲しみ、後悔といった念が心の中を渦巻きます。無視されたことに腹を立てるかもしれませんが、この時気づいてほしいことがあります。無視に腹を立てるのは返事があって当然と思い込んでいる証拠です。つまり心のどこかで見返りを期待しているのです。一方的な押し付けは相手も迷惑。見返りを求めている自分に気づくことです。見返りを強要している自分を恥じることです。一方的な押し付けは相手も迷惑です。無視しただけで勝手に恨みを持たれては相手も迷惑でしょう。 急に会いたいと連絡が来て無視しただけで腹を立てられたのではたまったものではありません。無視も意思表示の一つ。無視されても怒らないことです。無視は無反応に思えますが違います。無視も意思表示の一つです。相手から会いたくありませんというメッセージが表現されています。無視されてしまったか。仕方ない。こういうこともあるよね。どうやら気に入らなかったようだ。無視の理由は不明ですが、おおむね否定的な理由であるのは間違いないでしょう。暗黙のメッセージを察することです。返事があれば御の字と考えるくらいでちょうどいい。返事の強要をしないようにしましょう。返事があって当然と考えるのではありません。無視されることもあって当然と考えるのです。返事があればラッキー、返事があるだけでありがたいと思うくらいでちょうどいい。そうすれば連絡を無視されてもムッとしなくなります。悲しむことも怒ることもなくなるのです。無視されてもムッとしない。返事があれば御の字と考える。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その29。本当に素晴らしい出会いをしたいなら会いたいという側ではなく言われる側になる。お目にかかれませんか。連絡を取ってみて了承をもらえば会いに行きます。もちろん積極的なアクションは大切です。憧れの人や尊敬する人であれば貴重な出会いになるでしょう。その人と会えば価値観や考え方が一転して運命が変わるかもしれません。会えるだけで嬉しくて幸せな気持ちになるに違いありません。じっとしているくらいなら無理を承知でお願いしてみる方がまだ夢は叶います。しかし会いたいというのもいいですが、そこで満足してはいけません。会いたいという人ではなく言われる人を目指してください。会いたいという人より言われる人になる方がはるかに難しいからです。本当に大切なのは会いたいと言われる側になること。本当に大切なのは会いたいと言われる側になることです。会いたいというのは簡単です。誰でもできます。会いたいというだけであれば魅力がゼロでも学歴が低くても実力や実績がなくても言えます。大変なのは会いたいと言われる側になることです。会いたいと言われるためには自分が素晴らしい人にならなければいけません。実力を身につけ実績を積まなければいけません。広く知られることが必要です。世間からの評判も必要です。会いたいと言われるためには多大な自己鍛錬が必要になるのです。本当に素晴らしい出会いをしたいなら会いたいという側ではなく言われる側になってください。会いたいと言われるための3つのポイント。どうすれば会いたいと言われる人になれるのか。次の3つのポイントを押さえることが必要です。1. 十分な実力を身につけること。 2. しっかり実績を積むこと。 3. 業界の第一人者として名を馳せること。どれか1つを達成するのではなく3つの全てを達成することが必要です。難易度は高く一筋縄ではいきません。膨大な努力と大きな苦労が伴う上長い時間もかかりますが、だからこそ挑戦する価値があります。これら3つの条件が整えば周りから会いたいですと言われるようになります。あなたのところに毎日会いたいですという連絡が押し寄せてくるでしょう。会いたいと言われる側になれば素晴らしい出会いが待っています。あなたが素晴らしい人になればなるほど素晴らしい人と出会えるだけでなく釣り合えます。雲の上の存在と出会いたいなら自分が雲の上の存在になることです。自分のレベルが高くなるにつれて素晴らしい人と出会えるのです。会いたいという側ではなく言われる側になる。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。その30。あなたは今出会いかけている。あなたは今出会いかけています。魅力的な人が目の前に現れています。手の届く範囲にいます。いつでも声をかけることができる状態になっています。相手もあなたが視界に入っています。相手もあなたの存在に気づいています。にもかかわらずあなたは目をそらしています。出会いかけているにもかかわらずスルーしてなかったことにしようとしています。これはもったいないことです。貴重なチャンスを逃しかけている状況に気づいてください。あなたは今出会いかけているのです。ここで何もしなければ貴重な出会いのチャンスを逃すことになる。別に用事はない。挨拶が恥ずかしい。会釈するほどの関係ではない。いろいろ思うところはあるでしょう。理由がなければアクションを起こすことをためらうのも当然です。しかしここで何もしなければ貴重な出会いのチャンスを逃すことになります。せっかく出会いかけているにもかかわらずスルーするのはもったいない。貴重なチャンスを逃さないでください。せっかく出会いかけているのですから、あとは一歩を踏み出すだけ。やるべきことは単純です。会釈をするだけです。挨拶をするだけです。声をかけてみるだけです。出会いかけているのですから小さなアクションで十分です。難しくありません。将棋倒しの最初の駒を倒すようなものです。最初の駒が倒れればあとは自然と駒が倒れ始めます。相手からアプローチしてくれるのを待つのではなく自分からアプローチしてみてください。用事がないなら用事を作ってみてください。例えば質問するふりをすれば気軽に話しかけられるでしょう。出会いかけているのですから小さなアクションを起こすだけで新しい運命が動き始めます。誰かと出会うことは新しい未来を作り出すこと。自分は今新しい未来を作りかけている状況にいるということに気づいてください。必要なのは小さな勇気と行動です。誰かと出会うことは新しい未来を生み出すこと。あなたの小さなアプローチによって出会いが生まれます。素晴らしい未来が切り開けるのです。出会いかけていることに気づき小さなアクションを起こしてきちんと出会う。新しい出会いが欲しい時の30の言葉。まとめ。その1。出会いは特別な場所より普通の場所にあると考える。普通の場所にいる時こそ出会いの注意を働かせる。その2。目の前の仕事に集中して仕事を通して出会いを増やす。その3。努力も何もしないで出会いを欲しがるのはやめる。出会いが欲しいならまず具体的なアクションを起こす。その4。会う約束は今度、いつか、近いうちにという抽象的な言い方ではしない。日付、時間、場所の3つを具体的な言い方で決める。その5。一番話したい人は余計な後回しをせず一番初めに話しかける。その6。相手からもう会わないと思われることを恐れない。その7。守りに入りつつある自分を鍛え直すために出会いに行く。その8。今度、いつか、そのうちお金庫にする。 夢を叶えたいなら日程や期限を具体的に決める。その9、感じのいい人に出会ったら名前を聞く。その10、出会いたい人をイメージしてその人のようになる。引き寄せの法則を生かして理想の人と出会う。その11、実際に会ってがっかりすることがあっても無駄な出会いと考えず会ってよかったと考える。その12、出会いも仕事の一つと考える。その13、運命の場所を探すのではなく出会ったところを運命の場所にする。その14、新しい出会いを求めて予定外の回り道をしてみる。その15、身近な人を大切にする。その16、出会いを大切にする一環として不要な名刺は捨ててしまう。その17、いつもより早く仲良くなるために仲良くしてくださいと言う。その18、初対面の会話は力を抜いてたわいない雑談ができれば十分と考える。その19、傷つくことを言われても私も同じ経験があると考えさらりと流す。その20、話しすぎには注意する。初対面は話すことより聞くことに力を入れる。その21、無理、無駄、嫌いを言いそうになったら別の言葉に言い換える。その22、出会った後は反省と改善をしてコミュニケーション能力を高めていく。その23、悪口を言ってくるからといって嫌な人だと決めつけない。その24、その25、たまには出会いを休憩する時間を作る。その26、会いたい人がいるとき若さを武器にしてお願いしてみる。その27、会うべき人がいるなら余計な後回しにせず早めに会っておく。その28、無視されてもムッとしない。返事があればおんの字と考える。その29、会いたいという側ではなく言われる側になる。その30、出会いかけていることに気づき小さなアクションを起こしてきちんと出会う。